皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大航海時代オンラインに主にノトサーバーとエウロスサーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する新しい旅立ち、別れの後の新しい旅立ちのラジオ番組です。メインパーソナリティは私、最近ちょっと喉の調子がおかしいスーパー用心棒の HR と、
世界を征服することを夢見たり妄想したりして日々努力はそんなにしていないエウロス宝鏡姫ことアリス・セラフィムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。というわけでですね、レイブンズナイト第62回、失礼しました。なんかね、今日ラジオ始まる前からこう微妙に喉の調子が悪いんだよね。
ハリスもちょっと、なんとかおかしいです。
でもこれあれだよね、風邪かなと思うねんやけど、もう夏は過ぎたよね。
そうですね。
ってことは夏風邪じゃないよね。
秋風邪ですね。
オーケー、オーケー。ということは、俺は、バカじゃないってことだ。
そうかな。
え？いや、ちょっと待て。ほら、夏風邪ちゃうから、ほら、バカは風邪ひかないって言うでしょ？
じゃあ、秋風は？
いや、秋風はまあ、普通の、賢い人が引く風ですよ。
ね？そうなの？
いや、そう、そう。
風邪ひいてないアリスはバカ？
そんなことないよ。
バカバカ？
そんなことないよ。いや、子供は風邪の子って言うじゃない？
よ。
だから、子供のアリスちゃんは、風邪ひかないかなと思いつつも。ごめんね。いや、まあ、ごめんね、子供扱いしちゃって。というわけでですね、今日から、新しいメンバーで、レイブンズナイトをスタートしていこうと思っております。新たな稼働デーとなっております。微妙なグダグダ感があるかもしれませんが、その辺細かいところは気にせんといてくださーい。では、本日のお題なんですが、
はい。
本当に喉の調子が悪いです。というわけで、今日はグダグダな感じに、途中で喉が潰れて私の声が、とかってなっちゃっても、許してください。ということで、本日のお題、レイブンズナイト第62回放送っていうことなんですが、今日のお題はですね、赤いザクといえば、シャア専用。前から2両目は女性専用などなど、いろいろな専用のものがあります。というわけで今回のお題はこれです。大航海専用何々、または何々専用の何々。まあ、大航海専用の何か、あの人専用のあれとか、思いついたことをバシバシご投稿ください。
ください。
例えばですね、まあ、例1。これはみんな持ってるんちゃいますかね。大航海専用マウス。連打用のマウスを別で用意してるのは僕だけじゃないはずです。
ないんですよ。
いや、だってほら、普段使ってるマウスって結構高級なやつ使ってたら、それで連打して壊したりしたら、ダメ、ちょっと痛でやん？出費痛いやん？
すごい安いです。
あ、そうなんすか。
ジョボーン。
いや、俺使ってるマウスね、結構な値がする、レーザーのマウスを使ってるんですけど、それでこう、生産するときにわわわわって連射なんかしてたら、やっぱり壊れたら嫌やん？
嫌ですね。
だから、500円ぐらいの安いマウスを買ってきて、それをもう一本繋いでるんですよ。
二つあるんですか？
そう。おかげでね、まあ連打するには便利なんだけどさ、たまにマウスがわけわからん動きをしだすね。で、気づいたら、連打用のマウスを足で蹴飛ばしてたっていうね。そういうことがあったり。いきなりこうマウスがこう振動し出すんですよ。ブルブルブルブルブルって。なんだこれみたいな感じで。
ちょっと待ってください。マウスが2つあると。
はいはいはい。
二つ動かすとどっちに従うんですか？
どっちに従うんでしょう。もう一個のマウスの方は一応ね、ボールマウスでもうボール抜いちゃってるんですよ。
本当に連打専用ですね。
ほんまに連打専用です。で、もう一個のは、まあ、レーザーのマウスなんでしゃあないですけど。でも、たまにね、やっぱりこう、プルプルするんですよね、カーソルが。
おぉ。
まあ、どっち優先なのかは。
で、動いているとしか。
そうですね。まあ、どっち優先なのかはまだ試したことはないですが、まあ、そんな感じになってます。また、例2。
例
2。アリス専用包丁研ぎ機。
はい。
ごく普通に聞こえるけど、実はものすごい大変なことに。
って何が大変なことなんです
か？何が大変なことになるんですか？
これはもう、ひと研ぎするだけでアリスの包丁の鋭さが増すということなんで。
はいはいはい。
もう一回研いでしまうと、もう、アリスの包丁にかなうものはなくなってしまうので。
そこまですごいと逆に研ぎすぎたりすると包丁なくなったりとかってことにならない？
はい。ちょっとそれは一番気をつけてることなんですけど。
はいはいはい。
研ぐときにこう水をかけるんですけれど。
うん。
うん。そのときに、その水はやっぱり特別な水じゃないとダメなので。
うん。
アリス専用の水もあるんです。
ほうほうほう。なるほどね。まあそんな感じでですね、何々専用何々っていうのをですね、幅広く募集したいと思います。ちなみにそれどこに投稿すりゃええねんっていう、まあ、ツッコミあると思うんですが、こちらはですね、Google さん、Google 先生にですね、レイブンズナイトと聞いてください。レイブンズナイトと検索していただきますと、レイブンズナイト掲示板っていうのが一番上に出てきます。レイブンズナイト、ブはフに点々でお願いします。ちなみにウに点々ではもう出なくなったのかな、ひょっとして。レイブンズナイト。あ、こっちでも出てくるわ。レインブンズナイト掲示板というのが、Google 先生に聞いていただきますと出てきます。そこにあります本日の第62回放送のところに、書き込みください。ちなみに、書き込む際にですね、名前、メッセージ、URL の下に、HRR と入力って欄がございます。そちらにですね、半角お文字で HRR と入力していただくことによって、書き込むことができます。まあ、これはちょっと、嵐対策でやってますんで、何卒ご協力お願いいたします。というわけでですね、今日のお題は何々専用何々ということで、バンバン投稿お待ちしております。またですね、あなたのお悩みも募集。まあ、ノートスを代表するバカとね、エウロスの包丁娘があなたの悩みをズバリ解決ということで、まあ、HR とジントックのお悩み相談室、改め、HR とアリスのお悩み相談室、ということコーナーも設けております。こちらへの投稿もお待ちしておりますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。あ、ちなみにですね、お悩み相談室なんですけど、今はちょっと以前のスレッドを使い回す形にはなってますが、200超えたあたりにですね、新しいスレッドを立てようかなって思ってますんで、その辺もご協力よろしくお願いします。というわけで、オープニングからバババババーっと、マシンガントーク繰り広げたわけですが、まあ、そんなことしてても仕方ないんで、いつものコーナー行ってみたいと思います。DOL ヘッドライン。はい、DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大航海時代オンラインの中で起こった様々な出来事、または私らがまあ、何をしてたかっていうのと、あとまあ身の回りで起こったいろいろな出来事なんかをですね、つらつらつらーっと、語っていくコーナーとなっておりまーす。拍手パチパチパチパチパチー。というわけで、早速行ってみたいと思います。第28回大回戦のですね、結果が出てますよ。
結果は？
今回はですね、まあ、意外なことが起こりました。まあ、あれですね、今回はですね、ちょっと戦闘結果、ノトスサーバーを最後に言っていきたいと思いますね。
はい。
まずはボレアスサーバーから。こちらはですね、イスパニアの新章となりました。勝利ポイントは
勝率はイスパニア連合軍が 52%、 フランス連合軍が 48%、 そして町の影響度はカリアリはイスパニアが 34% から 36% へアップ、ベネチアが 10% から 11% へ、そしてフランスは 49% から 46% へダウン、ポルトガルも 5% から 4% へダウンという形になっております。こちらはまあ接戦ですね。 52%48% で約 4% の、まあ実際その勝利ポイント出てるんですけど、そちらはもう100ちょっとしかポイント差ないですね。これは何ポイントだろう、135ポイントですね、勝利ポイントが。たったのそれだけの差で。まあ影響度も、移動に関しては 2-3% のものなんで、大したことないかな、ってなところですね。
うんうん。
で、続きまして、エウロスサーバー。こちらはですね、はい、ポルトガルが新勝。勝率はですね、イスパニア連合軍が 48%、ポルトガルの連合軍 52%。そして、街の影響度バイヤは、イスパニアが45% から 39% へダウン。ネデルランドは 0% から変わらず。そして、ポルトガルは 49% から 53% へアップ。フランスは、0% から 1% へアップ。ということですね。こちらは、ポルトガル防衛成功みたいな感じになってますね。エウロスサーバー、どうでした？参加とかは特にしてないんですかね。
ハリスはイングランドなので。
はいはいはい。
もう、他人事のように、時間が過ぎていきました。
なるほどね。まあ、そうだね。エウロスサーバーはどこだったっけ？あ、イスパネーデル VS ポールフランスか。
今回、どのサーバーもイングないんですよ。
あ、そうですね。これは意外だ。結構そのイングランドって連戦、連戦っていうイメージがあったんですけど、今日はなんか、うん、今回は珍しいですよね。
寂しいです。
まあ今回そのポル、エールサーバーではポルトガルがまあ 4% 差で新勝っていうことになりました。で、続きまして、ゼフィロスサーバー。こちらもポルトガルが新勝ですね。勝利数は、イスパニア側が47%、ポルトガルが 53% となっております。街の影響度なんですが、サンジョルジュ、イスパニアが 42% から 53% へダウン。フランスは 0% のまんま変わらずと。そしてポルトガルは 53% から 57% へアップ。ネーデルランドも 0% から 2% へアップとなっております。こちらもですね、まあ勝率的にはエウロスサーバーとゼフィロスサーバーあんまり変わらないって感じですね。
そうですね。
これもポルトガル防衛成功ってところでしょうか。そして、私がいますノトスサーバー、こちらなんと引き分け、引き分けです。引き分け、
引き分けってあるんですね。
あります。しかもですね、びっくりするところに、パーセンテージが、50%50% っていうのはわかるんですよ。前も確かこれあったんですよね。50%50% の引き分けっていうのは。勝率。ただ、勝利ポイントまでですね、ぴったり同じなんですよ。
すごい。ぴったりです。
そう。ぴったりなんですよ。これはちょっとびっくり。いやー、珍しいこともありますね、ほんま。
もしかして、呪いですか？
いや、ま、まあ、そんなこんなでですね、そこどらの影響度なんですが、全く動きません。イスパニアに 15% から 15%、ベネチアも 0%、0% と、ポルトガルは49から 49%、ネーデルランドは 0%、0% と、街の影響度一切動いておりません。まあ、そりゃそうだろう。まあ、この前、なんか、過去の過去の大回戦でですね、何戦か、その引き分けみたいな、今まであったんですが、いつだったかな ?27 回はドロー、27回、そうそうそう、前回だ。27回も、引き分けだったんですよ。
うん、
ネーデルとベネチアの戦いですね。50%のドローではあったんですが、まあ、これに関しては勝利ポイントに、ちょっとだけ、 ネーデルランド側が勝ったって形でして、うん、影響度はイスパニア 1% ほど動いてるんですよね。イスパニアだけが。ただまあ、今回は本当の本間の引き分けっていうことで。はい、いやー、珍しいことも起こるなこれはあれだよね。どっちかが、フラットなんか NPC 一石でも倒してたら、
そうですよね。
動いてたのかもしれねえなぁ。まあそんな感じの、大回戦。しかもですね、今回、ノトスサーバー初、3日連続 MVP を取った方がいらっしゃいまーす。
おー。
これはあれですね、ノトス初ですね。今までその3日連続 MVP を取った人っていうのはいなかったんですよ、今は、基本的に。
そうなんですか。
はい。だから今回、これ3日連続 MVP っていうのは、ある意味、あれですね、破格じゃない、なんて言ったらいいんやろ。なんか、その単語が出てけえへん。なんだろう。破格じゃなくて、破局じゃなくて。
破
格？あー、まあいいか。なんかそんな感じ。うん。そんな感じ。まあそんなことがありましたと。まあ今回大回戦はどのサーバーも非常に接戦で、まあノドサーバーに関しましてはもう完全な、引き分けということで、まあ、ある種平和に終わった感じかな。
うん。
平和のことはいいことです。
でもなんかこう最後にもう一回決着をつけたいっていう気分にもなる感じのこのぴったり。
まあそういうところはね、どっか適当に陸戦で決闘でもしといてください。なんて投げやりな。はい、大回戦の結果はこの辺にしておきまして、続きましてですね、今回ですね、ワールドニュースですね、まぁ、ちょっと言っておきます、大航海時代オンラインワールドニュース、10月の3日、クライアントパッチの内容、バージョン 0.004 から 0.005 への変更。ちなみに、アップデート内容に関しましては、こちらですね。まず、不具合修正。プライベートファームに関する以下の不具合を修正。本拠地の銀行において、プライベートファームの貯蔵庫から産出品を配送しようとした際、配送料がゼロズカートと表示される場合がある。これ、私はされなかったんですけど、誰かされたって人いるんかな？
全然聞いてません。
ゼロって表示されるけど、やっぱりお金取られるとか、そんなオチかなとかって思いつつも。むしろ
取られないとか。
あー。どっちでしょうね。まあ、これを、見る限りは、そんな感じになってますね。
もしかしたら、ただのサービスかもしれません。
で、では、で、まあ、あとは、不具合修正なんかがめちゃめちゃいっぱいありまして、
ありますね、
これ、読むめんどくせ。
読むめんどくせ。これは一息で一気に読むっていうのはどうですか？
オッケー、一息でいこうか。じゃあ、3、2、1、レッツゴー。産出品を変更すると、貯蔵庫のアイテム、施設がないのに、発見物として紹介コンペティションのスクールチャットが一部クエスト戦闘レベルが極めて高い場合、探索によってオプションスキルがバトルキャンペーンの戦闘中、一部交易品の一部山賊 NPC の稀に紹介一覧のホバートキターの一部クエストの一部アイテムのバトルキャンペーンの戦闘中に環境設定画面において一部のサウンドカードにおいて以下の語気を修正という形ですね。
いやー、素晴らしい。
はい。
なんでわかりませんね。
まあほら、忙しい人のためのね。忙しい人のための、はい、クライアントパッチ不具合修正でした。
はい。
いいのかな、こんなんで。まあ、いいか。
オッケーです。
はい、いろんなところにカミカミじゃねえかというツッコミいただいてますが、噛んではいません。わざとというか、そのように書いてるのをそのまま読んだはずです。 はい、では、続きまして、機能追加。
世界就航レースに関する機能追加。これですね、ライブイベントで世界就航イベントが始まります。
まあ、この辺に関しましては後でご案内します。という、で、続きまして。
戦闘時のログと戦闘ログをスクリーニングできる機能を追加。スクリーニングってどういうことだ？
スクリーニングって何ですか？
スクリーン
ってことだから、つまり、別窓で出るということですか？
ほうほうほう。どこで、環境設定でいじれるのかな？チャットの文字色とかじゃないよね。ゲーム中の表示設定、吹き出し戦闘ログ。あ、戦闘ログを非表示とかにもできますね。
戦闘エリア、戦闘部外者、漢字入力モード、これはいいわ。
うんうん、
どこでいじれるんだろうな。なんかどっかでいじれるみたいなんですけど、ゲーム中の機能設定。
うん。
ありました、ありました。ですね、システムの環境設定のゲーム中の機能設定を変更しますってところの下にですね、生産ログを表示するしないとか、あと戦闘ログを表示するしないがありました。
じゃあこれは別窓じゃなくて、映すか映さないかっていう
ことですね。そうですね。まあでも戦闘ログに関しては、表示しといてもいいかもしれませんが、生産ログは確かに、ものすごいいっぱい出ますから、まあ、しない、はい、するしないっていうのは楽かもしれませんな。
はい。
はい、まあ、そんな感じです。で、続きまして。
公開者養成学校を休学できる機能を追加。
こちらはですね、公開者養成学校に入っても、一旦休学して、まあ、再開することができるようになる、ようになりました。
はい、永久に、かいわれ大根が、つくことがないんですね。
そうですね。それがなくなる感じですね。はい、では続きまして、
本人紹介ランク5から6に関する初期能の追加となりました。
へーが来ましたけど。なんかまあ公認紹介のランクが5から6とかに。なって、まあ、いろいろと機能が追加されてるみたいなんですが、そちらがどのような機能が追加されたかはわかりません。
はい、では続きまして。新たな沈没船を追加、新たなクエストを追加、新たな発見物を追加、新たな発見地図を追加、新たなアイテム、新たなレシピが追加されました。
これはあれですね、新たなレシピとかその辺いろいろとまあ追加されてます。この辺はまあ冒険者にとっても非常に嬉しい修正じゃないでしょうかね。
嬉しいですけど、
うん、
なかなか手に入らないレシピばかりに。
ああ、そうですよね。レアレシピとかその辺もうちょい手に入りやすいようにしてほしいなーっていうのが個人的な要望でもありますが。で、続きまして、
シリアルナンバー入力の機能を追加。各種キャンペーンに関して発行されるシリアルナンバーをゲーム中で入力できる機能です。ゲームの画面右上のシステムボタンの下に、シリアルナンバー入力を選択することでご利用いただけます。東京ゲームショー2007で配布されました、特別ロムをお持ちの方はシリアルナンバーを使って TGS 限定特別アイテムを入手することができますという形ですね。
うんうん。
で、続きまして機能変更。バトルキャンペーンに関する以下の機能変更。
これはあれですね、ちょっと嬉しい変更ですね。
そうなんですか。
はい。まず、作戦本部に戻った際、船の最大耐久が出撃前の値に、耐久力が最大値にそれぞれ戻るように変更。
これあれですよ、バトルキャンペーンって出たことあります？
まだです。
そう、バトルキャンペーンに、行くとでですね、戦闘すると、まあ、船の最大耐久減るわけじゃないですか。
はい。
で、減ったままで、まあ、回復させたりすることがなかなかできないんですよね。 その場で名刀を叩くこともできないし、
はい、
リスボンとかに戻って叩こうにも、戻るまでにこう、5分費やし、また戻るに5分費やしっていう形になるんで、
はい、
でも、まあ、これのおかげで、最大耐久が復活するっていう形にはなるんですが、これは、まあ、どうなんだろうな、賛否両論？
この間、HR さんが、
うん、
これだと、弱い人が入れないみたいな。
まあ、そういうことになるかもしれない。まあ、レベル制限とか船制限があるんで、そんな無茶苦茶ってことではないとは思いますけどね。
うん。
まあ、特大ラムをつけてこう暴れることができなくなるっていうのはあるかもしれませんが。まあ、そんな感じです。
うん。
はい、続きまして、作戦立案時に立案者がコメントを記入できるように変更。まあ、これにより、どんな作戦なのかというのを分かりやすく、まあ、気軽にとかガチで勝ちに行くぞみたいな感じのコメントが記入できるように変更になったみたいです。はい、でもって、作戦の詳細画面からコメントと現在の参加メンバーを見て作戦に参加できるように変更。これは今までですね、作戦立案者の名前だけしか出てなかったんですよ。名前と参加人数だけが。で、誰が今参加しているのかとか、あと、どんな状態なのかっていうのが全くわからなかったんですけど、それがまあわかるようになるみたいですね。
反対募集みたいな感じになるん
です。そうですね。で、続いて、立案者以外の全メンバーが開始準備を OK にしないと、立案者が作戦を開始できないように変更。これはあれですね、作戦、立案者が、まあ、準備 OK じゃなくても作戦を開始することができたんで、10人集まって相手が5人揃った瞬間に戦闘を開始して、10対5でこう、やるとかっていうようなことが、事態が、今まで起こったんですけど、まあ、それもちょっとなくなるっぽいです。
なるほど。
はい、そして、出撃直後の無敵時間を延長。これはですね、やられたら再出撃するんですが、その出撃後の無敵時間があまりにも短かったために出撃した瞬間に瞬殺されるというような、で、その勝負が決まるっていうことが、ようあったんですよね。
ああ、なるほど。
まあ、それが、まあ、修正されるみたいです。で、戦闘フィールドの風向きを調整。これはですね、やっぱり、用意、ドンのスタートですから、どうしてもね、はい、追い風側の方が有利だったりとか、そういうのがあったりするんですよね。確かね、前回の戦いだと、どっちかのチームが追い風だったんですよね。だから、そちらが、スタートダッシュが早く切れて有利だったりとかっていうのがあったんで、まあ、この辺は、あれですね、各チームの横から風が吹くような感じで修正されれば、均等に戦えるんではないでしょうかね。で、続きまして、参加者陣営を表すマーカー。キャラクター名の左に表示されるアイコンのデザインを変更。まあ、これちょっと敵か味方が非常に前回分かりづらかったんで、それがくるっと変更されるみたいです。そして、作戦本部においてキャラクターを放置しても自動ログアウトしないように変更ですね。これはちょっと変更、キャラクターを放置していることによって、キャラがこう勝手にログアウトしちゃうっていうのが、まあ、なくなるみたいです。
30分ですか、やっぱ。
そうですね。まあ、あってもなくてもいいような気はしないでもないんだが、まあそんな感じです。でもって、これは、冒険者の方には嬉しい知らせです。発見アカデミー大会の報酬を調整。獲得できる賞金、経験値、名声が大幅に増加し、商品が変更されます。2007年10月中旬開催予定の第7回大会から適用という形ですね。これはあれですね。やっぱりその今まで、頑張って、カードとか貯めてる人にとっちゃ、非常にいい知らせ、ではないでしょうかね。
どのぐらい増えるんです
か？まあ、私そもそも発見アカデミー大会出たことないんで、全然わからないんですよ。
あとは負けることしかできませんけど。
そう、私もね、冒険やってないんで、持ってるのはもう町か魚。
魚？
釣りで発見物あるんですよ。
あ、なるほど。
カジキマグロとかね。カジキマグロじゃないわ。うん、青ザメとか、ホウジロザメとか。
ナイルパーチと
か。そうそうそうそう。あの辺の、魚の発見物と町しかないです。まあ、いくつかはですね、その冒険者に、冒険者の方についていって発見したカードはあるんですが、やっぱりその発見アカデミーで使うようなカードは、やっぱ自分で取ったカードで戦いたいじゃないですか。
はい。
そうなるとね、町と魚なのよ、魚なのよね。
これって、そのうちこう、発見カードをトレードとかできたら、
そうですね。ただまあ、なんか聞いた話によると、魚カードはもういっぱい集めると、結構強くなるみたいなんですよ。
魚強いんですか？
まあ強い魚もありますね。
どのくらいの数字が出るんです
か？今持ってる魚だと、魚。
包丁。
一応、ホウジロザメが5。
あ、高いですね。
はい。あとは、そうですね、魚とかは、うん。2とか、3とか、うん。4、5ですね。だから結構4とか5があるみたいなんで、まあなんとか戦える、100ポイント以下とかだったら結構なデッキが組めるみたいですよ。街と魚でも。
魚そんなに高かったんですか？
ちょっと意外ですよね。
もしかしてじゃあ、8ぐらいの魚とか？
あー、それは、そうですね、レアな魚とかだったらいるんちゃいますか？
竜宮の使いとか。
どんなやねん。
ちょっと釣り上げてみませんか？
精錬とか釣り上げたりしたいかな。
精錬。
はい、まあそんな感じで、発見アカデミー大会、ここまで賞金増えるんだったら、まあちょっと参加してみようかな。でも、魚のがなくなるとまた釣りに行くめんどいよな。マゼラン海峡とかで釣れたような魚もあったからな。
マゼラン海峡は何だって。
まあ、あの辺行ってる人ならわかると思うんで、マゼランアイナメ。
アイナメ。
マゼランアイナメです。マゼランさんの名を取ったアイナメです。
うん。
まあ、興味のある方はぜひ、あの辺を航海してると、マゼランアイナメアホみたいに釣れると思いますんで、どのような魚なのかは、行ってみて試してください。はい、では、続きまして。危険海域で海賊行為にあった場合、攻撃側が退却した場合でも一定時間対人戦闘を受け付けない状態となるように変更。従来はですね、攻撃された側が退却するか敗北した場合のみ緑色の旗が表示されていましたが、上記の場合も旗が表示されるようになります。有効時間は防御側が退却した時と同じく60秒となります。ほう。
これはちょっとよくわからないんです。
ですね、今までその、まあ、一般人が海賊さんに戦闘を仕掛けられるじゃないですか。じゃじゃーんと、
はい。はい。
で、その戦闘から逃げる。撤退しますよね。
はい。
撤退成功すると、その逃げた人は緑色の旗がついて、60秒間戦闘を仕掛けられなくて済むんですよ。
あ、じゃあ、沈まなくてもその状態を手に入れられるんです。
そうですね、逃げたらね。ただ、うん、今まではその海賊さんに襲われる、で海賊さんが逃げちゃったって場合には緑旗にならなかったんですよ。
うんうん。
ということはどういうことができるか想像つきます？
やっぱり。
例えば、海賊 A が、商人に襲いかかります。
はい。
で、その間に海賊 B が、ま、近くに来てます。
はい。
で、海賊 A さんはそのまま戦闘海域を離脱します。
はい。
商人の人を追いかけるわけでもなく、自分から逃げるんですよ。
はい。
だから、 自分から撤退したんで、その商人さんには緑旗がつかない。
あ、
そう。その間に、海賊 B さんが商人さんを襲うっていうようなことができたり。
カマセイヌのように、バルシャがしたことはあったんですけど。
うんうん。まあ、そういうことができたり。まあ、これは一種の、今思いついた、まあ、作戦なんですけど、ただそれがまあできなくなるんでしょうね。その海賊 A さんが商人を襲って、で A さん自ら戦闘海域を離脱した場合でも、はい、襲われた商人さんは緑旗がつくっていう形ですね。
あ、これちょっと質問があるんですが。
はいはいはい。
例えば海賊さんが二人組で、
はい。
襲った後に、
はい。
こう緑旗ついてる人を、襲った人が襲えないじゃないです
か。ん？どういうことですか？
緑旗がついてると、
はい。
その襲った人は襲えないじゃないです
か。はいはいはい。
でも、他の人は襲えるんです。
あ、緑旗がついてた場合ですね、無条件で戦闘を仕掛けることができません、その人には。
あのですね、
はい。
ゴリアスの知り合いか。
はいはいはい。
緑旗だけど襲われたっていう人がいて。
ほうほうほう。
それでもしかしたら頭を入れ替えて、
はい。
襲ったのかなって思ったんですよ。
どうなんでしょうかね。その辺は、海賊の人に聞いてみましょうか。海賊の方、
あ、今 IRC の方で。
IRC の方でなんか
言ってませんか。
どうなんでしょうね。
不思議な出来事だったんで、ちょっとお聞きしたかったです。
ちょっと一応確認中。
はい。
緑旗の場合は無条件で襲われないような気はするんですけどね。まあ、その辺の、ひょっとしたらその緑肌の人が他の人と艦隊組んでたとかっていうのはないんかな。
ちょっとその辺はわからない。
あ、一応まあ、海賊さんの、回答によりますと、緑肌の人は海賊さんからはもう一切襲えないみたいですね。
まあ、僕だったんですか。
だからひょっとしたら、まあ、緑肌の人が、助けてもらうために他の人に艦隊を組んで、だその艦隊組んだ人が緑旗じゃなくて、その人が襲われた。
なるほど。でも多分一人だったと思うんです。
あとはですね、なんか NPC に襲われたりすると緑旗が消えるんで、その直後はすぐ襲えるみたいですけどね。
あ、なるほど。
あとはなんか、あとはやっぱりその緑旗がついてない人が艦隊にいると襲えるみたいですね。まあ、ほんまに緑旗状態で襲われたんでしたら、なんかバグあるかもしれないんで、そのあたりは公園さんに言っていただいた方がいいかもしれませんね。はい、海賊の方、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、では、続きまして、スクールチャットの参加者が50名を超える場合、いずれかのレベルが30以上のキャラクターは、スクールチャットに新規参加できないように変更。まあ、これは初心者の方がなるべくご利用しやすいように仕様を変更しました。すでにスクールチャットに参加している方は自動的に脱退されることはありませんということです。はい、続きまして、プライベートファームでも称号マイスターの効果が発揮されるように変更。ただし、弟子を同行できない、弟子を同行できないので弟子への効果は発揮しませんということでですね。
マイスターの称号ってどんな効果なんですか？
確か大成功確率が上がるとかっていうやつじゃないですかね。
なるほど。
で、公開者養成学校の、中級商業、専 行終了試験クエストのバランスを調整。まあ、これ難しくなったのか簡単になったのかは私はプレイしてないんでわからないです。で、一部の交易品購入クエスト、括弧7件の、提示条件を調整、うんうん。国籍限定になっていたクエストを国籍に関わらず表示されるようにしました。これはあれですね。あれとかあれとかあれとかが、そうかもしれませんね。なんかフランス人限定のクエストとかそのあたりのね。
うんうん。
で、開拓地等におきます、船寄付のコマンドボタンを表示位置を上から2列目に変更ですね。これはあれですよ。乗り換える、船を乗り換えるつもりで船を寄付してしまった人がね、やっぱり世の中多いんですよ。
少し前のラジオでも。
そうそうそう。だからまあこれは寄付のコマンドボタンの表示場所が変わったんで、まあ寄付失敗してやっちゃったーってことはなくなると思います。
いや、これでもきっとやっとやります。
いるよ、いるかな。
います。
いる？やっぱり。
います。
はい。でまあその他ということで大公開時代オンライン Windows 版の、使用まあなんだろう、使用協調契約書や規約書を訂正、これってそれで合ってんのかな、俺読み方がよくわかんないんですよ。ていや、あ、使用許諾契約書でいいんかな、使用許諾契約書を訂正ということで、まあ、これ今日大公開にログインした方はわかったと思うんですが、訂正されたんで、同意してください、うん、同意してください。まあ、うん、一応改め、うん、同意いただきますようお願いしますということです。でまあ最後にベンチマークプログラムの更新ということで Windows Vista に対応したベンチマークプログラムとなっております。これプログラムベンチマークの内容変わったかな、まあその辺興味あるところではありますが、はい、続きまして、ワールドニュースなんですが、基地の不具合の対応状況のお知らせということで、一応修正予定の不具合で、シリアルナンバー入力機能においてシリアルナンバー受付時に適切なメッセージが表示されない場合がある不具合が、まあ、一応修正予定です。この辺に関しましては、公式サイトをご一報、ご一読ください。で、大公開時代オンライントピックスということで、ライブイベント、世界就航レースの開催が決定！世界最速の航海者、その栄冠は誰の頭上に輝くのかということで、世界就航を成し遂げた航海者たちに送る一大レースイベント！
出ますか？
はい、大航海時代オンラインクルーズデルスールチャプター1においてマゼランの西回りによる世界一周航路が完成しました。ちなみに、私東回りで世界一周してきましたね。
うん。
で、航海者の皆さんも世界一周航路を確立すべく世界一周航イベントに挑まれていることと思います。幾多の苦難を乗り越え世界就航イベントを完遂し見事一大航路を完成させた、たたえある航海者の皆さんにさらなるチャレンジのお知らせです。その名も世界就航レース（略）ということで、まあ一応世界を一周してそのタイムを競うレースイベントだそうです。東回りでの世界一周にとした、航海日数時間を競っていただきますということになりますね。一応ゴールされた方には漏れなく報奨アイテムや賞金が与えられるほか、イベント終了時点で上位20位以内に入った方にはさらに特別な、報酬が投与されますということですね。世界最速の座は誰の手にということなんですが、これはね、
出てみたい、
出てみたいっちゃ出てみたいんですけど、やっぱやっぱり大型クリッパー、かなぁ。
これ東回りか西回りかとだいぶ変わると思うんですけど。
そうですね。まあ、どうしてもこれレースに関してはその速い人が、うん、 速い船持ってる方が有利になりますから、私みたいにフランダースガレーしか乗ってない人にはね、
西回りも有利ですよね。
ちなみに、小型ガレオン星2で挑戦する予定の方もいますし、まあ、いろいろとチャレンジしてみてください。ちなみに私、ガリオットで東回りの航路だったんですが、あっこですね。まさに世界一周。どこだったっけ？あっこあっこ。あっこだ、あっこ。ジャカルタを出港してジャカルタに戻ってくるまでに、303日かかりました。
おう。
まあ、世界就航のレース、これは、ちょっと、楽しみというか、なんというかね、どのような、どんな、どれぐらいのスピードでできるのかっていうのがね、ちょっと気になる次第ではありますね。で、続きまして、こちらですね、開発の部屋に長期計画が、掲載されております。まあ、いろいろと、12月にも、チャプター2来るみたいですし、ライブイベントなんかもあるみたいですし、ニューイヤーイベントなんかもあるっぽいっすよ。これはね、ちょっと楽しみだね。今後の大公開が非常に楽しみであります。はい、というわけで、大公開時代オンラインのワールドニューストピックスはこの辺でということなんですが、まあ、大公開の中だけではなく、あ、そうだ、大公開の中だけではなく、まあ、その他、面白いニュースとかその辺、あればいいかなとかって思いつつも、まあ、特にそうですね、ものすごい、面白い、特殊な、まあ、ニュースは、私自身その世間に非常に疎い人間ですから、おーっとなるようなニュースはないっぽいっすね。というわけで、はい。
HR さんに教えていただいた、
はい。
初音ミクが、
ほうほう。
音源だっていうことを知りましたよ。
あ、はいはいはい。合成音声っていうのね。
はい。
いやまあ、今、巷でですね、その、なんか、ボーカロイドというか、合成音声でですね、歌を歌わすっていうのが、まあ、流行ってるみたいでして。で、まあ、いろいろと、あるんですよね。
それからいろんな、声の方が出てきますよね。
はいはいはい。ちょっと待ちくださいね。
はい。
なんか面白いニュースが入ってますな。
お？
なんだろうこれ。なんか巨人が優勝したのに日テレが放送しなかったとかね。なんだこれは。まあ、なんだろう。一応、ニュース上がってますんで、一応、巨人がリーグ優勝した2日、試合をテレビの地上波で生中継した民放キー局はなかった。放送権を持つ日本テレビは、BS や CS で対応。同局が巨人のリーグ優勝決定の場面を地上波で生中継しないのは初めてという。同局の総合広報部は特別番組が多い時期に加え試合日程から先月決まったことなどから地上波での対応は難しいと判断したという。日テレの地上波はバラエティ番組の生、放送中に速報スーパーを出し後に試合のハイライトや胴上げインタビューを約10分間流したということですね。これはあれですね、今回初めてみたいですね。
生中継とはなかった。
そう。BS とか CS では、生中継してたんですが、
民放がなく
て、そうですね、地上波のでの生中継しないっていうのは、まあ、今までだったら今までにない初めてだったみたいですね。これでなんかまあいろいろ問題が起きてるとかそういうんではないのかな。まあ一応、うん、なんか日本テレビは近年巨人戦の視聴率が伸び悩んでいることから、今年の巨人戦中継を昨年の63試合から43試合へ大幅に削減し、原則として中継時間の延長も行わなかったということですね。まあ若干その野球がしもびになりつつあるんですが、まあファンの方にはちょっと辛い話題かもしれませんね。まあこれに関しましては BS 放送とかそのあたり、まあ本当のファンの方はそのあたり準備してるというか、まあむしろ球場に行ってるんちゃうかなとかっていう勢いですよね。まあこのまあ放送業界なんかいろいろと今、うん、難しい時期かもしれませんね。ある種そのテレビで流すよりネットとかそっちの方がその見てる人が多かったりね、宣伝効果としてはどっちが効果があるのかっていうので、まあただその今最近話題の映像のまあチャンネルニコニコ動画ですかね、まあこちらにはその権利保護についての取り組みがいろいろと開始されてるみたいでして、ちょっとこの辺のその動画関連の動きなんかも今後注目されるところではないでしょうかね。
なくなったら寂しいですね。
そうですね。まあ、著作権侵害があるような、ものに関しましては、もうすぐ消去体制を整備するみたいな感じになってるんで、そうなると結局残るのは、歌ってみたとかそのあたりになるのかな。で、歌ってみたも、そのカラオケとかだったら、著作権の関係上、結局消されるとかっていう風になって、なんかすごい面白くないようなものになりそうな気がしないでもないんだが、この辺はどうなんだろうな。まあ文化とかその辺、あんまり難しいこと考えるとね、私頭悪いんで混乱してしまいますんで、そういう話は一旦この辺に置いときましょうか。はい、はいはい。
昨日兄が買ってきたんですが。
はい。
プチプチがあるじゃないですか。
はいはいはい。
ビニールの。
はい。
あれが、永遠にプチプチできるっていう、
うん、
プラスチックでできた、押すと機械音が鳴るプチプチがあるんですよ。
ほうほうほうほうほう。
押すと、
はい。
ちょっと寂しいです。
え？そのプチプチプチの機械があるんですか？
はい。
なんだそれは。
永遠にプチプチできるよっていう。
ほうほうほう。
ちょっと見てみます。
永遠にプチプチできる。
はい。
なんか、データが来ました。これは、何残暑無限プチプチ。
確かに、プチっていう感覚はあるんですけど。
はいはいはい。
やっぱりビニールだと、ぐーって押してるときに、プチプチのビニールが薄くなって、
うん、
あーもう限界だ、プチンっていう、弾ける感覚はないです。
あー、それはちょっと辛いですね。
辛いです。
いや、むしろそれが重要じゃないですか。
そうなんです。履かないのが、うちの良さなんです。
無限プチプチ。これは面白いですね。ちょっと私、これは買ってみようかな。
買ってます。押すとすごく、虚しい感じになります。
プチプチといえば、VSST ディスプレイの画素にも使われる干渉剤シートですが、バンダイからプチプチをプチプチする感覚を忠実に再現した、キーチェーン型の無限プチプチ。が発表されています、プチプチを商標登録しているらしい本物のメーカー、川上産業株式会社を協力を得て開発されたもので、シリコンラバーの二重構造で本物が破裂する感覚を再現。本当に破裂するわけではないため、永遠無限にプチプチし続けることができ、スピーカーからは本物からサンプリングしたというプチプチ音が鳴る仕組み。電池には、 LR41 電池 ×2 を使用します。いやー、これはでも面白いね。なんか、一応なんかバンダイのプレスリリースによれば、川上産業株式会社のプチプチ過去本物には1万個に1つハート型のプチが含まれているらしく、特に意味はなく見つけたら嬉しい演出、無限プチプチはそれを再現して100個に1度の割合でプチではない変な効果音が鳴るとのこと。
どんな効果音で、
発売は、9月下旬5色それぞれ819円。プチプチし続ける、脅迫行動に駆られる方にとって潰しきれないのが安心なのか、逆に想像しただけで深い、不愉快な悪夢なのかはよくわかりませんということですね。これはでもあれですね、ちょっとあの私の店なんかでもプチプチはいっぱい扱ってたりするんで、あー、1万個に1つハート型のプチね、これはちょっと探してみよう。
私もさっき。
これはちょっと、興味ありありなんで、探してみようかなと思ってます。まあ、でも無限プチプチか。これはちょっとでも面白そうだな。キーチェーン型の。よし、これはぜひ買ってみよう。はい、あ、はいはい。
IRC の方で。
ほう。
100回ごとに高いに一度の割合でじゃない効果音。
うん。
ほにょーん。
あ、そうなんですか。
っていうことかもしれない。
なるほどね。まあ、そのわけでアリスさん、先週一週間何やってました？
一週間は、ヤフオクとか。
あ、なるほど。
ヤフオクとか。
ちなみに、大公開時代のネタでは、私、久しぶりに、フル耐久模擬に出てきました。
模擬模擬。
はい、某、フランスの方々とか、もう、モサどもが募ってる、あの模擬にですね、心臓したガレアスを引っ下げて行ってきました。いやー、いいね。刺されば大浸水。で、ラムなんかでこう、800とかってダメージ与えた直後にこう、もう一方が砲撃でコンボで沈めてくれたりとか。いやーね、うん。すんごいアシストは頑張れてたと思います。私自身の撃沈数は1。てへ。非撃沈は2桁を超えました。あ、はっはっはっは。というわけで、私、模擬のその技術向上なんかも今後やっていこうかなと思ってますんで。
おー。
まあ、頑張ろうか。そんなこんなで、いい時間が来ましたんで、DOL ヘッドラインのコーナーでした。で、アリさん。
はい。
今日のお題は？
今日のお題は？
てい！何々専用何々！はい、今日のお題はですね、まあ、赤い何々といえば、まあ、大佐専用ですね。うん。前から2秒目は女性専用。前より2秒目は女性専用車両となっております。みたいな感じ？
はい。
まあ、そんなわけでですね、世の中その専用とつくものがいっぱいあるんですよ。専用のものがね。HR 専用フランダースガレー。いや、うん。でもね、その専用のものをね、他人が使うのっていうのを若干ね、抵抗感があったりするんですよね。
そうですね。
はい。ガンダムの話で申し訳ないんですが、某ゲームでですね、シャア専用ザクとかをこう使うことができたんですよね。でもシャア専用なのに俺が使うってどういうことよと。
お。
それはシャア専用じゃなくてシャア推奨策じゃねえのかと。と、ガンダム的な話は一旦置いといてと。まあ、大航海専用の何かとか、 まあ、あの人専用のあれとか思いついたことを、まあ、バシバシご投稿ください。ということでですね、まあ、専用のもの、勝手に、人用のものをでっち上げるっていうのもありかもしれませんね。例えば、
HR 専用の、
何？俺専用の
何だ？ HR さん専用の、
うん。
ペチチコ、捕獲器とか。
いや、俺専用のペチコって俺は切れねえからさ。
捕獲器ですよ。
あ、ペチコ捕獲器。
はい。
ちょっと待って、
それ。ペチコは探知機とか。
ペチコ探知機は多分、私持ってます。はい。いや、なんでもございません。はい。
やっぱり、持ってるんですね。
ペチコ捕獲機ってそれ、逆に俺が、警察とかに捕獲されるじゃないですか。そんなことすると。
そんなこともあります。
じゃあ、やっぱりアリス専用ペチコ？
アリスはペチコはいっぱいあります。
なんか、チャットルームでは HR 専用ペチコモデルとかね。ああ、そんな人、いいですね。欲しいですね。むしろそのモデルだけじゃなくて、いた。あいた。いいタイミングで、いた。誰だよ、刺したのは。はい、まあ、うん。ペチコは可愛いぜ。はい、ありがとうございます。では、早速来てるやつ読んでいきたいと思いますね。まあ、投稿でお悩みの方、でっち上げでもありですよ。HR 専用何々とか、その辺をまあ、勝手に、考えていただくのもありですよ。ちなみに、ジントック専用、採掘機。いや、なんでもない。はい、では早速、来てるやつを読んでいきたいと思います。はい、丸蔵の星さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
千代田線の女性専用車は、先頭車両なので、使う駅の出口が先頭車両が多い私にとって非常に不便になったと感じる、今日丸の人です。こんばんは。どうもこんばんは。はい、専用機といえば、私専用のマウス。これすごいよ。トラックボールですから。これで DOL やってると、言ったらみんなが絶句しました。使いやすいの？と。しかし、通常のマウスを使って弟と揃って手首を痛めたことがある私には貴重なアイテムなのですが、マイクロソフトが撤退して入手困難になりました。ですね。まあ、これ、あれですね、トラックボールマウスっていうのは、使ったことあります？
あ、普通トラックボールです。
え？
トラックボールの、ボールを抱くのが好きだったんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。今、トラックボールのマウス使ってるんですか？
今は赤い光のが。
あ、なるほど。まあ、でもトラックボールのマウス、私もな、ちょっと使ったことあるんですけどね、慣れないと難しいね。大きな操作は非常に楽なんですけど、その細かな操作、うん、まあ、あれも慣れたら細かな操作も全然できるようになるみたいなんですけど。
うん。
だから、
知り合いがですね、
はい。
いたずらに、消しゴムのカスを、
はいはいはい。
綺麗なカスですよ。
はい。
それをきっちり丸めて、
はい、
ちょうどトラックボールの大きさにして、トラックボールの代わりに出てたらしいんです
。いや、でかっ！いや、でかっ！それでかっ！いや、トラックボールでかいよ、それ。
はい。根性で作ったらしいです。
どんだけ！いや、なんかほら、適当にさ、ボールとかそういうのを利用した方がええんちゃうの？っていうような感じでしょうけど。まあでも今はそのトラックボールのマウスっていうのは非常に入手困難になってますが、フジクールさんのが残ってますね。クールさんのが。あっこならまだ、受注とか、置いてるお店もあると思うんですが、まあ、 ファミグロソフトさんの方が気に入ってるんでしたら、まあそっち使うしかないかな。もうそうなってくると、入手難しいかな。ただ、通常のマウスと違って、なかなかトラックボールのマウスって壊れにくいものですから、まあ、末永く愛用したってください。まあ、ある種を機に、コロッと入れ替えちゃうのもありかもしれませんな。はい、では、続きまして。タウロスアットさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
HR 専用倉庫。中には、テチコ娘が大量に。で、俺、犯罪者かよ！失礼しました。私の、船の倉庫の中には決して、ペチコ娘はいません。
本当に？本当に？
いや、世界就航イベントで、エレナさん、エレナちゃんを、船に乗せて、そのまま、リオデジャネイロに行ってません！
やだやだ。
やだ。いや、だから、多分、今私の船の中にはビットリアとエレナがいるはずです。あ、ビトリアはいないな。確か降ろした。
誰かいるんですか？
多分、今私の船の中にはエレナがいるはずです。あ、いた。はい、そして、某英国の提督専用倉庫。中にはペチコが。失礼ですが、私ですね、ペチコが、ペチコも好きなわけでございまして、その子がこう嫌がるようなことは、まあ私は、あまり、したくないというか、正義の味方なんで、はい。はい。ちょっと、なんか言ってよ。なんかフォローしてよ。
フォローですか？
はい。
船の中に、幼女を飼ってはいけません。
はい、すいません。フォローになってねえよー。というわけで、続いて行ってみたいと思います。 TAC さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
生産専用商用クリッパー星3プラス工作室かっこ調理室プラス工作室船ならかかっこ閉じ。なるほど、あれだな、生産専用。そういえばさ、大航海では何専用の船っていうの結構あったりするじゃないですか。
はい。
例えば、海事専用のマイナス 18% 戦列艦とか。
はい。
俺だったら移動交易専用の、フランダース、プラス 18% フランダースガレーとか。
プラスなんですか？
あ、移動専用というか移動&交易用ですから。
あ、なるほど。
プラス 18% の、特殊昇格と、高層見張り台付きのフランダースガレーとか。あとは、その、対人専用のフランダースガレーに、NPC の、NPC 戦専用のフランダースガレー。こう考えると、まあ、何々専用の船っていうのは、ありだな。なるほど。まあ、某海賊さんは、おすすめ用大型ガレオン。PK 専用イベリアンガレオン。どんだけ。まあ、でも、あれですよね。そういう、アリスさんはその何々専用の船とかって、持ってます？
あ、アリスは、作ってもらったんですが。
はい。
-18% のアラビアンカレーで、
はい、
学長兼員専用っていう名前がすでについてきてもらったんです。
あ、なるほどね。遅刻王であります学長をこう兼員するための、
はい、
学長兼員専用の、アラビアンカレ
ー。はい、
なるほどね。まあ、うん、 それはでも確かに、うん、拡張牽引専用スピードは出るしね。
はい。
でも実際それで学長を牽引したことは？
いつもは引いてもらうので、
はい。
コーヒータイムとか、
うん。
手洗いチェックとかは引きます。
あ、なるほどね。ってことは、あとはあれ？アリスさんを叩き起こす専用のロンドン前の地蔵とか？
そうですね、アリスは、地蔵に話しかけてもダメなので、
ほうほうほう。
楽器を鳴らしてもらうと、あ、呼ばれてる。
なるほどね。まあでもあれですね、思いつきそうで思いつかないもどかしいということで、まあこれからもラジオ続けてくださいねっていう TAC さんからの応援のメッセージいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まだまだお題募集しておりますよ。では、続きまして行ってみたいと思います。マルドーの星さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私専用ヘッドセット。製品は使いながら品定め中なんですが、どれを使っても共通するのはマイクを口に近づけている状態でいろいろ食べるので、稀にマイクごと食べてしまいます。初代マイクはそれで喋った時の音が汚くなり、二代目はマイクを保護する布に肉まんの匂いがつき、現在使用しているのは三代目です。あー、
食べました？
いやー、俺はマイクは食べないね。うん、かじったことはないね。でもそのうん、それ考えたら私のこのヘッドセットなんかはまあボイスチャット専用のヘッドセットで、まあある種隣には歌録音専用のマイクなんか置いてたりしてますけどね。まあ今使ってるヘッドセットは、私のやつはそのイヤホンからですね、もう音が出なくなってますんで、新しいヘッドセットを買おうと考えてます。
どっから音出してるんですか？
今はですね、マイクを頭に、マイクというかヘッドセットを頭につけて、その下にですね、イヤホン仕込んで、イヤホンで音を聞いてます。ちょっと変な格好ですね。
なるほど。
だからまあこれに関しましては、新しいヘッドセットを買ってくる予定です。私の声が変わったら、あ、ヘッドセット変わったんだなーって思ってください。まあでもあれだね、マイクみたいに口のすぐ近くにつけるものにこう匂いなんかがついてさ、喋ろうとしたら匂いがムーンってきたら、うわうわうわってまた食いたくなる。
わけねえか。爽やかな匂いなら。
いやー、でもあれですよね、肉まんの匂いがついて長時間放置、夏場とかにこう放置してた時のあの匂いを想像したらうってなるかな。
肉まんはちょっと
ですな。まあその丸堂の星さんの、マイクがですね、一体何代目かまで行くのか、ラジオの回数を重ねるごとに一体今は何代目なのかっていうのを予想するのも面白いかもしれませんね。はい、では続きまして、あ、これはあるわ、松尾座章さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
大公開専用休日。基本的にこんな休日、いやー楽しいけどね。あー、なるほど。アリスさん、
はい、
アリスさんは大公開専用休日なんかありますか？
ありますよ。
ほう。
でも、はい、大公開の専用休日でもやらなきゃいけないことが結構あるので。
はいはいはいはいはい。
名前だけだと。
あー、なるほどね。
気分的に違う。
あー、あるあるある。いや、私もね、大公開専用休日みたいなのが、その、 大公開専用、明日は何々大公開入って何々するぞーとかって意気込んで、起きるの夕方とかね。
そうですよね。
そう、あるよね、これ。で、あとは大公開専用休日といえばね、一日中朝から晩まで白鉱石持ってたってこともありましたね。
今聞こえませんでした。
一日中こう、朝から晩までこう白い鉱石を掘って名工の大工道具を作ってました。セイロンで。
あれです、もう3日ぐらい掘ったり。
いやーでもね、うん。なんか、時間を無駄に過ごしてるようで、有意義に過ごしてるようで。でもそれが楽しければいいんじゃないですかね。休日の過ごし方なんか人それぞれですよ。正月なんかに初詣とかって言って外に出かける人もいれば、家でのんびり過ごすっていうのもありだと思いますよ。今やりたいことをやるのが休日ですな。はい、ありがとうございます。では続きまして、丸堂の星さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、HR 丸専用女の子。そこの MC を。
丸って何です？
いや、わかんないですね。はい。
丸って何ですか？
いや、伏せ字ですね。HR 丸さんっていう人がいるっぽいですね。だからその人専用の女の子ですね。
なるほど。
で、そこの MC を確保しろとかって言われてるんですが、何のことか私にはわかりません。はい。もうさっきから誰ですか、私を刺したり切ったりしてる人は。はい、まあそうだなぁ。俺専用の女の子。俺、うぅいや、なんでもございません。HR 丸さん。専用の女の子なぁ。はい、
ましたよ。
さっき何回か死んだからね。1アップぐらいじゃ足りねえかもな。
なるほど。うん。
というわけで、ちょっと、しばらく残機を稼ぎたいと思います。
はい。
5機ぐらい増えたんで、とりあえず何回か死んでも大丈夫そうですね。まあでも、うん。アリス専用の男の子とか？
男の子？
いや、なんでもございません。はい、では、残機も増えたところで次行ってみたいと思います。タウロスさんから、うと早速一気死にました。はい、タウロスさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
冒険士の、専用ゼロ式残艦筒。これで、HR の新品ガレアスも一撃に真っ二つでスクラップに。そう。
残艦筒って、船を切る。
船を切る刀ですね。いやでも、これあれですね、某、その、海賊漫画でも、船を真っ二つにするような人いましたけど、大航海って、結構その辺ないよね。まあ、船を真っ二つとかなったら、かなり、あれに、ファンタシーになっちゃいますけど、実際その大航海ってものすごい、普通というか、うん、戦闘なんかもこう、むちゃくちゃなことがない感じですね。
そうですね。刻印とか使ってもそんなに派手じゃないです。
はいはいはい。
もっとこう、全部の船に効果があるやつとか。
まあでも、ファンタシー要素があんまりないっていうのがある意味いいところかもしれませんね。
はい。
それこそさ、バケモンみたいなやつが出てきて船を真っ二つとかなったら、そんなシャレにならないじゃないですか。
でもたまにはこうイベントでそういう人が出てきても、
うん、 まあでも、
うん、むしろアリスが包丁で、
え？手
を、やったりと。
まあでもあれですね、そんなまあ無茶苦茶な設定ではなくて、そのイベント専用の、強力な NPC とか、なんか、今後、ユーマとかその辺も導入予定がある、っぽいじゃないですか。その、
ユーマっていう未確認なんとかですか？
未確認生物とか？そういうのも、ま、実装できたらいいなとかっていう話もしてるんで、ただ、あんまりファンタジー要素にはしてほしいないですね。
そうですね。うん。
ただ、ほら、やっぱりほら、強い人ってさ、強い人の乗る船とかって無駄に強かったりするじゃないですか。
はい。
例えばその某ロボット対戦系のゲームでもさ、普通のこうロボットのはずなのに敵のボスが乗るとやたら強かったりさ、そういうのがあるじゃないですか。はい、だからそういうんでその、ハイレディンさんが乗るガレアスとかが無駄に硬かったりとかね。
硬いガレアス。
そういうのあっても面白いんじゃないですか。
そうですね。でも、そうなると、ますます強い人はちょっと。
いや、まあ、あくまで敵専用ですよ。
敵ですか？
規格外の船とかそういうのが出てきて欲しいなっていうのはあったりしますね。
そうですね。
みんながこう集中砲火してぶっ殺すような。
絶対艦隊じゃないと倒せないような。
まあ、ほら、今だと、NPC の中でも一番強い船って幽霊船とかじゃないですか。
船の耐久1万とか。
なんか一時期、ベネチアンガレアスがバグで船の耐久が 65,535 あったみたいですけどね。
そんなに？
でもそれでもやっぱ倒してる人はいたんですよね。その、ベネチアンガレアスって鉄製じゃないですか。
はい。
で、基本耐久がその、720で、鉄製だと 1.4 倍すると1008になるんですよね。
1008。
はい。でもまあ、大航海の耐久力って1000で基本頭打ちなはずなんですよね。でもその1008かなんかのそのバグの計算かなんかで1000を超えていきなり6万とかに耐久力がなってたらしいんですよ。ベネチアンガレアスが。
おぉ。
今はちゃんと出てきたら1000で出てきますけどね。1000きっかりで。だからまあ。
本当に6万あるんです。
本当に6万あったみたいです。
それは、ラスボスですね。
でも、よう考えてください。一発当てりゃ、1000近く減るんですよ。戦列艦とかだと。クリティカル当てればね。
60回ぐらいで。
そうそうそう。で、船員自体はやっぱり160人しか乗ってないんで、打砲できるとかね。そんな話なんですよね。まあでも、うん、そういう船のもおかしいかもしれませんけどね、例えばほら、タコとかイカとか出てくるじゃないですか。
はい。
ああいうのがまあ敵キャラとして、出てきて、それをまあみんなでフルボッコっていうのは楽しいかもしれませんね。
そうですね。船じゃないもの
を。そうそうそうそう。
HR が出てきたらみんなで倒
す。いや、俺かよ！
はい。
いや、勘弁してください。
なんで？
いや、俺はそんなに、そんなにマゾじゃないんで。え？
必殺技でピッと使います。
え、それは、アリスさんが、ペチコを使ってくれるんですか？
そうです。HR を倒すだけのアイテムです。
ほう。
だからみんなアイテムには、出てきてくる HR のためにペチコを常備してるはずです。
俺にペチコを着せるのかよ。
いや、倒すため。
あ、なるほど。まあでもあれだな、何十人ものそのペチコを着た女の子がこうやってくると、それだけで私は倒されそうな気がします。
本当に？
むしろ元気になります。
ダメじゃないです。
いた。はい、では、ずいぶん話が横にそれましたが、続いていってみたいと思います。タマさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
腹筋を専用金庫。お、それはなんだそりゃ。
もちろん中身は全部借用書です。
いらねえよそんな金庫。
てかそれさ、金庫に入れとく意味ねえじゃん。
むしろその金庫ごと捨ててしまえば。
そう、それだ、金庫ごと捨ててしまえばいいんだ。
それを HR ちゃんが拾って、
はい、
肩代わりをする。
勘弁してくれ。いや俺はね、あくまで真っ当な人生を送れない人間でありまして、借金とかはね、あまりしたくない男なんですよ。
でも真っ当な人生は歩みたくないはずです。
いやまあそうだけどさ、一応ね、親父の小言でですね、金は貸す人間にならないといけないんですよ。その親父の小言って知ってます？
すいません。
なんかあるんですよね、確か親父の小言集みたいな感じでね。
うん、
朝は元気よくしろとか、恩は遠くから返せ、格
言みたいな、なんか
そうそうそう
持ってるような。
これね、これはね、私はこれに心を打たれてですね、こういうのは頑張って、うん、やろうとしてるんですよ。まあ、その中にその借り手は使うなとかね、人には貸してやれっていうのがあるんですよ。
なるほど。あとはどんなのか。
まあ基本的なことから、まあなんですけどね、朝は元気よくしろとか、恩は遠くから返せ、人にはバカにされていろとかね。
おう、バカにされてみろはいいです。
そう。あとは自らに過信はするなとか、怪我と災いは恥と思えとかね。
おう、
人には腹を立てるな。そう、そういうこうリスト、こことリストがあるんですよ。
おうおうおう、
人の苦労は助けてやれとかね。
うん、
出かけに文句を言うなとか、そういうね、そういうのが、うん、このその小言の中に、まあ人には貸してやれっていうのがあって、どちらかというとその借りる、借りて使ったりするよりも、まあ貸す側にはなりたいというか、
うんうんうん、
まあぜひぜひその親父の小言で検索していただければ出てきますんで。
後で
見てみます。はい。親父は親の父で、小言はまあそのままの小言で。
はい。
はい、では、続いて行ってみたいと思います。SOL さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
地蔵専用ロンドン噴水前。ずっとショールとリボンを売ってる反 NPC、 待ち合わせ場所に最適。なるほど、地蔵専用のロンドン噴水前ですね。ちなみにこのお地蔵さんというのは何なのかというのはアリスさん説明した、はい、知らない人もいると思うんで説明したってください。
はい、アリスのシェパードです。
アリスさんの
噴水前に、
はい、
もう一年数ヶ月リボンとショールだけを売っています。
そのリボンとリボンショールっていうのは、
はい、
どうやって作るんですか？
これは、ヒートとベルベットだけですね。
あ、なるほど。ベルベットのリボンとショールを売ってるんですか？
はい。
それをこう、ずっと、とんでもない額でバザーして放置してるとかじゃなくて、普通に売り続けてる。
はい、それです
。まあでもそれだとある種ロンドンの名物ですよね。
と NPC になってます。でもあと事件が起こったんです。
はい、
世界中古レースが始まるんで。
はいはいはい。
お坊さんの後ろに NPC が立ってしまったんですよ。
あ、なるほどね。 この就航レース用の。
ずっと見つめられてます。
え？
ずっと見つめられてます。
わあ。ああ、でもあれですよね、その、周りの景色は変われども、そのお地蔵さんは変わらないってやつかな。
はい。
なんか、チャットルームでは笠地蔵ってお話があったなーっていうのを、まあ、笠地蔵なー、懐かしいなー。お地蔵さんに確か笠を被せてやるんかな。
はい。
で、最後の。
もう一枚足りなくて、なんでいたっけ。
手拭いかな、なんか頭につけてたやつかな、それを被せてやるって感じが。でもさ、
いいお話だよね。
それで、あの、お地蔵さんが恩返しにいろんなものを送ってくれるっていう話よね。でもよくよく考えてみ、お地蔵さんが動いて自分家まで来んねん。怖えよ。
かっこいい。
いや、怖えよ。
かっこいい。
いや、あの、いや、怖くない?いや、まあ確かにその、神道の人はありがたや、ありがたやってなるのかもしれねえが。
もしもそれが、
うん。
アリスの下僕だったら。
え?お地蔵さんがアリスの下僕ですか?
はい。
いや、なんで下、いや、でもお地蔵さんは、怖えよ。なんや、あれですね、すんごい斜め上ですね。はい、傘地蔵なんですが、
はい。
傘が、こう、一個足りなかって、なんやわれ、どうして俺だけ傘ないんやって、殴り込んでくるお話。どんな話やねん。いや、でもそれもそのギャグとして面白いかもしれませんね。あれ、アリスさん。
はい。
そういう話はどうですか。ちょっとそのギャグとして。
そうですね。気持ち的にはお地蔵様の気持ち的にはありじゃない。
なんや悪い。なんで俺だけ貸さないねんやって殴り込んでくる。怖えよ。それこそ本当に。
ちょっとあの数年間にわたって呪い続けるっていう。
そんな童話、子供たちに聞かせてはダメです。良い子のみんな、スーパー用心棒との約束だぜ。はい、では続きまして。わ、これは来たな。これは来ましたよ。うん、はい、アーセナルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
俺専用の世界。
これは、アリスに対する挑戦です。
これは、あいだ、アセナさんはこれ、アリスさんに対する挑戦かな?いや、そのわけで、アリスさん、はい、アーセナルさんに対して一言。
正解はアリスの子です。
痛い。いや、うん。まあ、どちらかというと、東京ジュピ、あ、いや、なんでもございません。はい。まあ、うん。アーセナルさんの俺専用の世界っていうのはですね、なんかその世界というよりも別の意味がありそうな気がするんですよね。ほらほら、あの自分の世界ってあるじゃないですか。
はい。
自分の世界にこう入り込むとかっていうね。そっちの世界のような気がしてならないんだが、これは俺だけだろうか。どう？
俺はもしかしたら、うん、今アスラさんのブログを見るとわかるんですが、
はいはいはい。
アスラさん小説を書きました。
ほう。
アーセナルさんの世界です。
ほうほうほう。
これのことかもしれません。
アーセナルさんの世界。
はい。
なんだろうそりゃ。 オリジナル小説ですか？
半水目の、
はい。
常連さんが出てる小説です。
一応7万文字はあって、400字詰めの原稿用紙約180枚分。あと、薄めの文庫本ぐらいあるよ、はい、ってことなんで、
アリスも出てます。
よし。これは、ダウンロードして、読むべきだな。はい、ということで、宣伝も終わりましたところで、次行ってみたいと思います。
はい。
タウロスさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
エイチャル専用台本。全部フリーガナ付き。ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て。俺も一応漢字は読めるぜ。一応ね。一応舞台とかでもらった台本なんかは、読めない字があったらきちんと調べてから行くよ。うん。
塊？
いや、ほら、魂を塊とかって読み間違えたりすることなんかないからね。
塊？
いや、その塊とか言われるとちょっと燃えるんですけど。いや、まあ、でもね、振り仮名つい、難しい字に振り仮名がついてるのは非常にありがたいですね。うん。私、ほら。
振り仮名に難しい漢字がついてるのはどうです
か？なになになに？
振り仮名に難しい漢字がついてる。
あ、その場合は漢字は飛ばし、読みません。はい、読みません。
読みませんか？
うん、読みません。うん。漢字はね、うん。あれはね、なんだろうな。ほら。英語ってさ、はい、A から Z しかないやん。
はい。
でも日本語ってさ、ひらがなで50字以上、さらに漢字があるんですよ。
はい。
そんなん覚えられるかって話ですよ。
社食の仕事をしてた時に、うん、少年ジャンプとかの漫画とかの文字とかをしてたんですけど、
はいはいはい。
その時にこう、使う社食の機械が、
うん、
古いタイプだったんですよ。
はいはいはいはい、はい。
左手に、5つのボタンと、
うん、
それが2つに分かれて、上下に3列あるんですね。
はいはいはい。
それで、右手の方は、漢字がみっちりあるんです。
ほうほうほうほうほう。
変換とかなくて、漢字の部首で全部分かれて。
ああ、なるほどね。
で、右の人のキーと、
うん、
左の 6×5 の30個のキーで、
はい、
打つ文字が変わるんです。
あ、なるほどね。だからタイピングとか変換とかそれじゃなくて。
はい。
はぁ、あ、はぁはぁ。
両方押すと、一文字出るっていう。
ほう。
ものすごいキーの数なんです。
そりゃキー多いよな。だってキーボードだって108やから。でも 30×30?
左手が30個って、右手はそれこそ多分100以上。
あー、まあでもそういう意味ではその日本語の漢字ってその部首と左と右でまあ分けたら結構種類少なくできるのかな、はい、あ、でもそうでもないか。
はい。
魚辺の漢字だけでもアホみたいにありますからね。
はい。やっぱり英語と比べると文字が多いですね。
ですね。まあ、ただ英語と比べて今度はその綴りと発音が違うってことがなかったりするんで。
はい。
日本語ってほら、あならあじゃないですか。
はい。
でも英語って、愛とか、A とかの単語一つとってもいろんな発音があるじゃないですか。
はい。
アイアムだったらアイやし。
あと A の間とか。
そうそうそう。だから、文字と発音が一致しないってことは、英語とかは逆に覚えづらかったりする部分もあったりするんかな。
じゃあ、HR さんはやっぱり、日本語の方が得意ですね。
そうですね。まあ、日本語というか、ひらがな限定ね。
ひらがな限定ですか？
ひらがな、カタカナ限定ね。
釘を刺されました。
はい、私、漢字は非常に苦手でございまして、過去にいくつ、何度か話したことはありますが、 もう漢字のテストで0点を取ったことあるんでね。もう漫画のだけか、漫画の中だけかなと思ったような、その、うん。0点の答案用紙を、実際に作り上げた伝説の男ですから。いや、ほらね。と、某こう、ドラえもんでも、その、ダメな人間が0点の答案用紙いっぱい量産してたじゃないですかね。ね、ね。
もう0点って。
いや、俺もね、その0点なんかありえないものだと思ってたんですよ。0点なんか。
はい。
でもその漢字テストの20問中1問も合わ正解できなかったという、伝説の持ち主。はい。
そんなこともあります。
というわけで、まあ、私の漢字の弱いことをいくら話してもしゃあないんで、次行ってみたいと思います。はい、ただ、ちょっと一旦ですね、このあたりで投稿に関しましては、止めさせていただきます。あ、一応、その、さっきの漢字の話なんですが、日本語も一応文字と発音が違うものがあるよ。古文とか。まあ、確かにそうですね。古文なんか私、成績ボロボロでした。あれですね、なんだろう。サフいうものに私はなりたいと書いて、そういうものに私はなりたいって読むと同じかな？
結構してるですね。
雨にも負けず、風にも負けず、サフいうものに私はなりたいってやつだね。うん。あれは実はそういうものにとかっていう読むというか、そんな感じ？はい、まあそんな話は一旦置いといてと。一応まあ40分超えちゃいましたんで、一旦今日の投稿はこの辺りで終了とさせていただきます。ご投稿いただきました方、ありがとうございまーす。
ありがとうございました。
はい、では、続きまして、地点師チェルビムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、地点師館チェルビム館専用18インチ砲お全自動目標補足未来位置予想計算機能標準装備長所目標を全自動でロックオン回避不能なので敵に必ず命中するこれで PK も怖くないぜふはははははは欠点18インチ括弧46センチ括弧閉じもあるので発射衝撃で転覆する可能性が。地点士艦、チェルビム艦専用装備。キングストンベン。PK に襲われても安心沈められる前に自分で沈んでやるぜふはははははははははははははは。これね、キングストンベンじゃないんですけどね。
うん、
あれあるじゃないですか。焼き打ち。焼き打ちスキル。
焼き打ち？
自ら燃えて敵に炎を燃え移らさせるというそのスキルがあるんですよ。焼き打ちというね。
そんなことするんですか？
はい。そんなね、焼き打ちスキルっていうのは、自陣できるかなと思ったんですけど、実際ヒット耐久力1残るみたいです。その焼き打ちスキルというのを発動するとですね、自分の船がものすごい勢いで燃え出すんですよ。ボワーとね。で、その状態で敵にこう接触すると、その炎が敵に燃え移るわけですよ。
はい。
まあ、当然自分の船が燃え出すんで耐久力減るじゃないですか、自分の。
はい。
でね、自分の耐久力が、減るから、それで襲われて節減される前に自陣できないかっていうのを試したんですけど無理みたいでしたね、
はい、もしかして我慢大会みたいになるんですか。
いやーどうなんだろうな。
どっちが先に焼けるかなっていう。
いやでも実際はその白衣入って霧なんかでサクッと刺されて耐久減って打法で終わりでしょうね。おそらくは。まあでもあれですね、その自陣方法っていうのはやっぱ一個欲しいな。うん。沈められる、打法られる前に自分で沈んでやるぜ、ふはははは、みたいな感じで。 私もあの PK に海賊さんに襲われた時は、嫌いを撒いて自陣を狙ったりはするんですが、まあなかなかそううまくいくこともなく、まあそういうのも、うん、面白いな。てか強力な大砲でこの撃つと自分にもこうデメリットがあるような大砲とか、ここ
でももしかしたら、
はいはいはい、
撃つとその衝撃で、
うん、
戦闘回帰離脱しちゃうかも。
ああ。いや、むしろさ、その、46センチとか18インチ砲なんか、この当時の木造船なんかに積もうものなら、撃った瞬間に船が吹っ飛びそうな気がするんですけどね。
船崩壊？
うん。では、続きまして、今日最後ですね、丸堂の星さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私専用艦。あれです。ペガサス級です。ホワイトベースなんて贅沢なことは言いません。アルビオンです。でもこう言うんです。左舷弾幕水、何やってんの？確かに、それは言ってみたい名言中の名言ではありますが。いや、その、それ宇宙船やん！で、オチがついたところで、本日のお題のコーナーでした。はい、では、続いてのコーナー。アリさん。
はい。
練習してないけどいけるかい？
何がですか？
HR と何々のお悩み相談室っていうの。いつものそのタイトルコールでね。
はい。は
い、HR とって言うんで、アリスの言っていただければ OK です。
はい。
行くぜー。
はい。
HR と
アリスと
通って何おんねん。ちょっと待って、アリスさん。
はい。
私とアリスさん以外にひょっとして誰かいた？
のって言ったんですけど。
あ、の、あ、ごめん、俺とに聞こえた。
はい。
いや、ちょっと待って、あの、三人目いたりしないよね。
多分、見えない誰かが。
ちょっと待って、それ私、非常に怖いんで。
ここに。
いえ、気を取り直して、HR と、
アリスの、
お悩み相談室。
相談室。
HR とジントックのお悩み相談室、改め HR とアリスのお悩み相談室のコーナーです。このコーナーではのどすんでもトップクラスのバカの一人でもあります私 HR とエウロスを代表する包丁娘アリスセラフィムさんがですね、あなたの悩みをズバリ解決ということで、ちなみにあの半分バカ混じってるんでまともな回答は期待しないでねっていうことなんですが、まあ、いきなりということもありまして、今日は特に、そんな大きなお悩みとかは来てません。というわけで、アリスさん。
はい。
今を悩める乙女として、なんかお悩み、ありません？
アリスの悩みですか？
うん。
アリスの悩みは、今、栗が出回っているんですか？
栗？はい。
はい。まだ栗って、これからっていうような、旬のものじゃないですか。
そうですね。まだ栗は旬は早いですね。はい、全然早いですね。
はい。今食べる栗って、
うん、
若い栗とか、
はい、
まだこう、熟してないようなイメージはあるんですが、
はい、
買ってくるもの、半分ぐらいが、腐ってるんですよ。
え？
腐ってるんですよ。
は
ぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。アリスは栗が好きなんで、
はい。
一袋あると一袋食べるんです。
はいはいはいはい。
でも半分くらい腐ってるんです。
だから半分は食べれない。どうすればいいのかっていうお悩みでしょうかね。
はい。
よし、それは私が完璧な回答があります。
そう。
モンブラン、え？
ワクワク。
じゃあ言いますよ。
はい。
モンブランケーキを買って食えばいいじゃない。
やだ。
え、やだって。
アリスは茹でた栗が好きなんです。
あ、焼き栗じゃなくて茹で栗。
はい。
栗をさ、包丁で真っ二つに切ってそれをこうスプーンでほじくりながら食うのって美味しいよね。
はい。時々切り方を、
うん、
端っこだけ切ったり、うん、端っこだけ切ったまま皮を剥いて丸い栗を食べて、
なんかその栗のその目の先っちょの部分のプチュッとしたも美味しかったりするよね。
あれですよね。
そうそうそう。俺さ、焼き栗好きやけど、はい、モンブランの栗ってあんまり好きじゃねえんだよな。
砂糖漬けですか。
そう、
砂糖のシロップ漬け。
うん。いや、ごめん、悩み解決になってねえな。
栗きんとんは？
栗きんとんはまあ、まだいける。よし、もう一個悩み方法。
はい。
悩み解決方法。
はい。
自分で栗取ってくれればいいじゃない。
それがですね、いつも9月の15日ぐらいじゃないと、もう栗なくなっちゃうんですよ。
あ、なるほど。まあでもあれですよね、そのぶっちゃけ言うと、その腐った栗売ったところにこう文句や問題ないような気がしますけどね。
アリスのお腹は食えません。
よし、じゃあ最終手段だ。胃薬用意しろ。胃薬を用意するのだ。
胃薬？
はい。
何に使うのかな。
いや、まあそれは胃薬を飲んで、その腐った栗も、はい、いただきますと。
う
ん、ああ！悩み未解決。
残念。
はい。微妙に、解決しませんでした。
はい。
というわけで、こんなことを喋ってる間に悩みが一個でも来てないかなと思ったが、まあ全然来てません。というわけで、本日のレイブンズナイトの、コーナーはここまで。いやー、まああれですな。
はい。
どうにかなるもんだね。
なるもんです
。いや、なるものかよ。なるもんかな。うん。なるもんです。
なるもんです。
というわけで本日もですね、視聴者プレゼントをご用意しております。こちらはですね、真相回転記念ということで。
おう。
原価ほぼゼロのルビー50個と、加工木材3個を、ご提供いただきました。原価、ほぼゼロのルビー50個と加工木材合計3個ですね。こちらはまあ合計4名様に、4名様というか、ルビー50個または、加工木材3個欲しい方、にプレゼントいたします。加工木材に関しましては1個ずつと1個ずつ、そうですね、1個ずつとさせていただきますんで、アリスさん、
はい、
なんかキーワード決めよっか。
キーワードですか。
はい。
栗の半分は腐ってる。
え、
栗の半分は腐ってる。
栗の半分は腐ってる。
はい、
OK。ではですね、リスボン在住の方限定にはなってしまいますが、リスボン在住の、大航海時代プレイヤーの方、私スーパー用心棒エイチャル、 半角大文字で HRR にですね、今から言うキーワードを送ってください。半分腐ってるというキーワードと、あとはルビー50個か、加工木材どっちかが欲しいか、書いて添えて送ってください。早い者勝ちでーす。というわけで、来たら来たで、一応私がですね、物は預かりまして、しばらくリスボンにいますんで、取りに来ていただければ幸いと思っております。一週間ぐらい取りに来れねえよーっていうような方はちょっと勘弁してね。というわけで、テルお待ちしております。キーワードは半分腐ってると、欲しいものですね。あ、一人目来ました。ルビー完売でーす。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、加工木材が3枚残ってます。このまま待っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。というわけで、いつもの提供、もう今日からは人徳いないんで、私がやっていきたいと思いますね。はい、この番組は、アムステルダム一番召喚、大人の紹介と、セビリア20番山百合会、ロンドン道具屋横、ペチコのお店モードデビ、ロンドン11番召喚ハンザ同盟、セビリアの紹介カエデ色の海のクジラ、ジェノバエインフィリアと腹筋企画の提供でお送りしました。ちなみにですね、こちらの、スポンサーの、スポンサー紹介とかその辺あたり、募集しております。ぜひ、うちも紹介してっていう方いらっしゃいましたら、言っていただければ、やります。スポンサー料とかは一切取りません。はい、というわけでですね、本日も最後まで聞いていただきまして、誠にありがとうございました。いかがだったでしょうかね。いつもは私と、人徳二人で、やってるレイブンズナイトだったんですが、まあ今日からはちょっと新しいメンバーをお迎えして、いつもとは違うラジオという形でやって、スタートしました。まあ今日はですね、初ということでゲストも特にお呼びせず、まあ、いつもなら、いつものようにですね、ゲストをお呼びして、トークのコーナーとか、あとまあお題のコーナーなんかをやっていきたいと思います。まあ、またですね、新しい企画なんかも考えてますんで、まあ、そちらも、よろしくお願いします。ハリスさん。
はい。
なんか言うことはあるかい？
これからしばらくの間、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、では、本日も最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございました。レイブンズナイト来週はですね、10月の10日水曜日、10月の10日水曜日ですね、お送りしたいと思います。ではまた来週。 See you next time.